皆さんこんにちは。それでは福音のメッセージを始めさせていただきます。今日のタイトルは主は私の羊飼いということで、この言葉も聖書の御言葉ではとても有名な言葉ですね。その素晴らしい箇所が書いてあるところが詩編の23編というところもがありますので、954ページを開いていただいて、まずこちらの御言葉を読んでいきたいと思います。この箇所は本当に神様と共にある、キリストと共にあるものがなんと素晴らしい人生に変えられ、導きをいただいて、素晴らしい恵みの中にあるのかという、幸いの中にあるのかということが証しされている御言葉で、クリスチャンの方でもすごくこの箇所が好きです方も多いとも思われます。また主は私の羊飼いということですけれども、ここには人間が本当に平林家のお話でもありますけれども、人間というのがすごく迷いやすいものでありますので、羊に例えられています。それを養ってお世話するお方がイエス・キリスト神であるということがまずここで語られています。23編の一節からお読みしますと、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの宮に伴われます。主はこの神様というのは、天地万物を作られて、命を作られ、人を神の素晴らしい作品として作ってくださったその神様、今も恵み豊かに備えてくださる神のことを主というふうに言っております。そして聖書ではこの神様は三位一体なる方として書かれていて、救いなる父なる神、救い主なるキリスト、聖霊なる神の三位一体で、この三位一体の形を通して私たち命に必要な全ての素晴らしい御業を恵みとしていただくことができると書かれています。ですから聖書にもですね、天地万物すべてが作られ、命が作られるときにキリストの友にあって、その中にあってすべてのものを作られたと書かれています。ですから私たちも、私もあなたもですね、まず神様によって作られた存在、またキリストと共に作られた存在ですから、キリストと共にいるときにこのような素晴らしい歩みをすることができるということが書かれているわけですね。主は私の羊飼い、そのように私の命のすべ必要なことをすべて世話してくださる方である、本当に、豊かな恵みで満たしてくださるお方ですから、乏しいことがありませんとこう書いてあります。また神様、イエス様は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われます。本当に、私たちの欲求をよくご存知であり、私たちが行きたいというところに伏させて、またそこの中で食事をすることができ、また疲れればそこに休むようなことを成してくださり、共にあってそのことを成してくださるということに書かれている。憩いの宮座に伴われますとも書かれています。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を下駄道に導かれます。こちらには神様の命というのは物理的な命ばかりではなく、霊的な命、その霊的な命、神様はの中に生きるときに必要な命を霊的な命と言いますけれども、その命の必要なものすべて導いてくださるお方であり、また神様は正しいお方ですから、その正しい方に導かれるお方ですというふうに書かれています。また 私たちは必ず死という一番恐ろしいものを経験しなければなりませんけれども、イエス様が共にいてその死に勝利をしてくださり、また悪霊やサタンにも勝利して共にそのところを渡いて渡らせてくださり、神様の御国に迎え入れてくださる素晴らしいお方であるということがそのところでも書いてあります。ですから私は災いを恐れません、何も恐れることがない立場に変えられているというふうに書かれています。あなたが共におられます、イエス様が共におられることによってそのことが言うわけですね。死などもう恐れることがない状況にキリストと共に歩むものはなっているという、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。これは私を守るために、外敵から守るために牧する方はその杖を使います。命が守られるように、危険がないようにその杖を使って、私をきちんと生かしてくださるお方ですから、私の慰めですというふうにそのようにことが書かれています。また私の適用さに、あなたは私の前に食卓を整え油に濃油を注いでくださいます。神様は人間を神の栄光のために作られたと書かれています。キリストと共に歩むものは神の栄光を表すものとなっているということですね。ですからキリストと共に歩むものには、神様の前にかぐわしい香りがあふれているようなものに変えられている、本当にその存在自体が神様の御前に素晴らしいものだという状態に支えられているということが書かれています。また神の栄光そのものの状態に、なるということと、あと神様の誉れの冠をかぶらせるという、私たちにそのような素晴らしい立場を与えてくださるお方ですので、まだそこにも そのような意味のことが書かれています。また私の杯があふれています。これは物理的な水があふれているわけではなく、キリストの水、イエス様が与えてくださる水は永遠の命の豊かな限りのない水を日々切れることなく溢れさせてくださり、でその中で私たちは過ごすことができますので、私たちの行き着くところは永遠の滅びではなく永遠の命の方なんですということが書かれています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。ここでは神様の恵みが本当に特殊にあり、祝福が特殊にあり、そのような素晴らしい人生が備えられて、キリストと共に歩むがそのような素晴らしい人生なんです。で、私はいつまでも主の家に住まいますと、キリストと共に歩むものは永遠の命、また神様の御国を相続するもの、神の家族になって神の御国を相続するものとなると聖書に今書かれていまして、このような素晴らしい恵み御業が本来の人間には与えられる状況があったんですけれども、今の状況は全く違う状況になっているというふうに聖書には語られています。ですから全く違う方向というのは、背きの罪があってみんなが滅びの中、永遠の裁き、神様からの永遠の断絶というのが私たちに、背きの罪があるからそのようなものがあって、みんなその中で、サタンがその中に働いて、臨撃できないようにして、神様の御前に出ることができない状態になっている、その状況から救われてください 救われた姿こそこのような姿なんですという、まあ、あの状況がまず書かれているわけです。この背きの罪、すべての人に死がありますので、すべての人に背きの罪があるということなんですけれども、なかなかこれを自覚するのは人それぞれ個性があったりして立場があったりして受け入れにくいという状況があるかもしれません。まあ、普段はあの悪いことをしていて、これから改めていかなきゃいけないなとかって悔い改めていくような人だったら、このような神様に立ち返る恵みが差し出されていれば喜んでそれを受け取るということになるかと思います。また多くの方が人間の教育によって進化論を信じて、その中で漠然と神などいない、いらない、ただ偶然にものが進化して今進化の究極の形が人間なんだ、 DNA これさえ生き残っていればそれでいいんだという考え方で人々は弱い人を虐げ、傷つけ、殺し合うようなことをしております。この進化論もですね、神様の目から見れば全く的外れなものなんですね。神様が備えてくださっていたものを偶然だという理論で全て切り捨てて自分の論理に都合の良い方にねじ曲げて、それをただ主張しているのが進化論ですので、その中で生活している人のもろ背きの罪になるということになります。またよくあるパターンでですね、いや私はそんないろいろ法律なんか犯したこともないし、人に裏目を買うようなこともしてきた覚えもないし、この市場においては貧富法制で立派なことをしてきた、まあ大体そういう方が多いんですね。ですから救いの恵みが差し出されていても、私には関係ない、そんなの私一人で頑張ってきた、それでいいというふうに思ってるんだから、それでいいんじゃないか、で恵みを受け取ろうとしないというのが大半なんですね。でもよく考えてみますと、いくら頑張って苦労して勉強して良い大学行っていいところに就職して、またいい、また結婚を生活として家族が備えられて、またいい職場に入って、またいい立場に上がって、もうすごく収入なんかも良くなって、いろいろなものを残せる立場になっているような人はであれば、全部自分の力でやってきたんだから、別にそんな恵みないいらないよ、そういう立場を取る方が大半だと思うんですね。ですから、でもよく考えてみますと、そのようにした方もですね、財産を貯めたとしても、またいい立場になって どのように名誉をある職やそういう立場になったとしても、その方が亡くなった時に神様の御国にそのようなものを持っていくことができません。そこで完全に終わり、神様から完全に切り離され、それで死と滅びの方に行ってしまいます。よく考えてみていただきたいんですね。自分の力で全部やってきたからそれでいいんだという考え方は、自分を誇る歩みですから、結局の自分を神にする方にする歩みでありますし、また神様が必要なものを備えておられるのに、そんなものはあって当たり前、何の感謝の思いもない、あと神様がさまざまなものを備えてその人を生かしていてくださるのに、そんなものは知らんよ、俺には無関係だ、知らない、このような無関心というのは 本来私たちは神様に向いていなければいけないものが神様以外の方に向いている、自分の方に向いているということで、神様のこの背きの罪は的外れという意味がありますけれども、まさしくその状態にそのようにお偉い方もなっているわけです。ですから神様は強制される方ではないのです。厳しく御言葉でガンガンと押してくることはしませんので、なかなか私たちも福音を伝えにくいところがあるんですけれども、聖書ではですね、神様は愛であって私たちの心をすごく自由にその方向を使ってください言っていて、恵みを出してその中で決めてくださいと言ってサポートしてくださる方ですので、私たちもそのことをよく考えて覚えて、客観的に物事を考えたときに、あ、命を救ってくださって今提供してくださる神様に対して失礼な立場になっている、外れてるわこれというふうに気づけばですね、おのずとその神様の方に心が向いていくのではないでしょうか。ぜひその方向を向いてくださいと言って、このように御言葉、聖書の福音が取り継がれて語られているわけです。このプレゼント、これはプレゼントですから、そのプレゼントを受け取ってくださいということが聖書には書かれています。もう一箇所、今度は新約聖書の第一ペテロの2章の22節というところです。新約聖書468ページ、こちらに、イエス・キリストは救い主であられることがこの聖書によって証明がされています。歴史の中で完全に証明されている方であります。そのことが、じゃあイエス・キリストはどんなようなお方だったのかということがはっきりこちらにも書かれています。22節から見ますと、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても落とすことをせず、正しく裁かれている方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち口のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者にある方のもとに帰った。こちらに、イエス様が成し遂げてくださった救いの御業、私たち迷える羊、見失われていた羊を探して神様の側に、救い出してくださる、その御業もしっかりそのことが書かれています。22節から見ますと、キリストは神でありながら人となられた方なんです。ですから全く罪のない清い正しいお方、この正しいお方が十字架の上にいてかかって死なれる必要は全くありませんけれども、イエス様は私たち人間の背きの罪をその身に負って裁かれて許してくださるために、強いお方が人間の背きの罪をイエス様を負ってくださり十字架にかかられましたけれども、その間のイエス様の姿もしっかり書かれています。いろいろ無視で殴られたり唾を吐きかけられたり、殴られたりすごいひどいこともされましたけれども、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせずに、私たちの背きの罪をその身に負うということが父なる神様から 下されている役割でありますので、その通りにイエス様は私たちの背きの罪を追って十字架の上にかかって死んでくださったということが分かっています。キリストは自ら十字架の上で私たちのその罪をその身に追われたというのがそこにかかっています。その罪というのは私たちの先ほどお話ししました背きの罪です。その背きの罪をイエス様が解決してくださったということがはっきり書いてあります。そして、その十字架の私たちの罪がしっかり許されて、イエス様はよみがえってくださり、信じる者と共に来てくださる方、そのお方を信じる時にですね、私たちは神様の側に生まれ変わったものとされて、神様の前に回復をされます。ですから義のために生きるためという方が、神様の前に正しいものとなって復活したイエス・キリストと共に生きるものの私たちは変えられるということが書いてあります。でその牛久寺のゆえにあなた方は癒され、羊のようにさまよって、本当に罪の暗闇の中を神のない状態で歩んでいたものが回復されるような御業を成し遂げてくださいました。その御業は自分の魂の牧者であり監督者である方の身元に帰ったというふうに書いてある。イエス様によって神様の身元に罪が許されて回復されるということがはっきり書いてあります。あとヨハネの福音書の10章の一節のところも201ページですね。201ページ、ヨハネの福音書の10章の一節からお読み申します。これはイエス様ご自身が語られている素晴らしいことところです。誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれの名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことを何のことか分からなかった。ここにも人間が羊に例えられていますけれども、当時聞いた弟子もよく分からなかったという経緯があります。そしてイエス様はこのことをまた説明しています。7節、そこで再びイエスは言われた、誠に誠にあなた方に言います、私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだら殺したり滅ぼしたりするために他になりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それを豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで 狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は命のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っておられるのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。ここに父というふうに書かれていますけれど、父なる神様のことが語られています。イエス・キリストと父なる神様の関係のことがここにも書かれています。そして私は羊たちのために自分の命を捨てます。それは父なる神様の御心だということが書かれてはいるわけですね。16節、またこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者となるのです。イエス・キリストの声を聞く者は、神様の側に回復されて一つになるということがしっかりここにも書かれていて、当時のユダヤ民族ばかりではなく、異邦人である私たちも救いに預かることができるということもご説明に書かれています。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。ここは十字架で、イエス様が私たちの罪と罪を負って、十字架で裁かれ完全に死なれるということが書かれています。完全にそのように死んでくださった方であります。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私はそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。ここには私たちのおぞましい背きの罪を清いイエス様がその身に受けて、その裁きを受けて死なれて、そのことによって私の背きの罪が許されます。また再び得る権威がありますとも書かれています。イエス様は神であることを証明するためによみがえって、死に勝利し、サタンに勝利して、よみがえって信じる者と共に生きてくださる、そのような方であられ、そのことが身父の御心身思いと一致したことをイエス様がなしてくださったとも参加者には書かれています。27節からもお読みします。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰でも彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全て勝って大切です。誰でも彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父は一つですということが書かれています。イエス様の救いの御業、御父と救い主は一つの中に私たちも置いてくださるということです。その救いの御業は滅びではなく、28節では永遠の命というふうに書かれています。イエス様を自分の背きの救い主として信じる者にはこの永遠の命がいただくことができます。また決して滅びることがなく、私の手から奪い去りはしません。イエス様、神様が共に歩んでくださいますので、どのようなことがあっても、そのところから奪い去られることはないということがはっきり書かれています。そして私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。 誰でも彼らを父の手から覚えされることはできません。こちらにも神様に回復され、キリストと共に歩む者はこのような素晴らしい立場に変えられているということがはっきり書かれています。イエス様もそのように、自分の背きの罪を許してくださった救い主だと信じるときに、聖書が訳してくださる救いの御業、一人一人にプレゼントをいただくことができます。本当に、私は今まで神などいらない知らないという中に生きてきましたけれども、今イエス様が全てのものを作られ、命を作られる主であることを心から認め信じます。その方と共に生きたいと思いますので、また神様の方に向いて生きたいと心から思いますので、そのように祈ります。イエス・キリストをそのような救い主だと信じますと言って、神様の側に祈った時にこの素晴らしいプレゼントをいただくことができます。もう一回第一ペテロのさっきの先ほどの箇所に最後にもう一度すりたいと思います。第一ペテロの2章の22節です。468ページの2章の22節から今本当にイエス様が語られた箇所も預かることもできました。それを全部見た上でこの箇所をまた読んだ時に、素晴らしいことがまたこちらに書いてあるよ、そのことを思わされます。22節、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった、誠の救い主、正しいお方であったということが書いてあります。罵られても罵り返さず、苦しみられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。何の罪のない方が背きの罪をそこで負いました。だから十字架で裁かれて死なれました。そのことによって人間に救いの御業が成就しました。そのお恵みを受け取ってくださいということがしっかり書いてあります。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、ここが福音ですね。私たちが今背きの罪を離れて義のために生きる、神様の御前に立ち返って正しいものとなって生きるために、イエス様はそのような御業をしてくださいました。どうか信じてください。その打ち傷のゆえに、あなた方は癒され、あなた方は羊のようにさまよっていましたけれども、今自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰りました。今は先ほど一番最初にお読みしました詩編の23編の箇所、その中に私たちはもう置かれているわけです。信じた瞬間にそのような素晴らしい立場に変えられるわけです。どうかこのような恵みをしっかりイエス様を信じていただいて受け取っていただきたいと心からお勧めして、今日のメッセージを終わります。ありがとうございました。